俳句とはどんなものか。高浜虚子。この昇降儀は雑誌ホトトギス史上大正2年5月号以下に6ヶ月間俳句講義として連載したものであります。一編の趣旨が俳句とはどんなものかということを説明するにあるのでありますから、今一小冊子にまとめるにあたってその通りに表題を改めました。初言。近頃初めて俳句を作ろうと思うのだが、どういうふうに作ったらよかろうかとか、これから俳句に指を染めてみたいと思うのだが、どんなふうに学んだらよいのかとか、その他これに類した質問を受けることが多うございます。ことに、ずっと程度を低くした小学生に教えるくらいの程度の会話をしてもらいたいというような注文をなさる方があります。この俳句講義は、今度それらの要求に応ぜんがために思い立ったものであります。第一章、総論。この章では、まだ俳句というものを少しも知らぬ人のために、概念だけを与えるのを目的として述べます。元来この講義は、初心の人に俳句の概念を与えるのを目的とするのではありますが、この総論においては、さらにそれを小規模にして、手っ取り早く、俳句というものに多少の親しみをつけるだけのことを目的とします。それゆえ、同じく初心といううちでも、1、2冊俳書を読んだことがあるとか、2、3句作ってみたことがあるとかいう人には、あまり分かりきったお話になるかもしれないのであります。それらの人は、第2章から読んでくださってよいのであります。それゆえ、この1章を読んでから、今までは全く没交渉であった俳句というものに、どこやら一つの温かみを覚えるようになったとお感じになるならば、それだけでも十分この章の目的は達せられたことになるのであります。いよいよ諸君が俳句を作られるための手引きとしては、第2章以下に述べることにいたします。さて、俳句、発句というものはどんなものでしょう。それについて私はまず、自分が全く俳句というものを知らなかった幼い時の記憶を呼び起こさなければなりません。私の父や母は好んで31文字を並べておりました。父の写本には歌の本が多うございました。未生以前から耳に鳴らされていた歌謡の中にも歌はたくさん織り込まれていました。母が私にして聞かすおとぎ話の中にも歌はよく引き合いに出ました。そのうちには7つ8つの子供が歌を読み合って問答するような話もありました。それは一人の子供が日暮れになって他の子供を誘いに行くと、もうその戸が閉まっていて開かない。そこでトントンと叩くつま戸を開けもせずという歌を読んでなじると、中の子供はまた何何何母の添え字に何何何どうとかこうとかいう歌を読んで返報をするというような話でありました。そんなわけで和歌は生まれ落ちてから私にとって親しいものでありましたが、発句については13歳頃までただ一言の話を聞いたこともありませんでした。初めて聞いた俳人の名は加賀の千代という名前で、その句は朝顔に鶴瓶取られてもらい水という句でありました。これも母から聞いたと記憶しておりますが、母はこの句を 優しい句だと言って激賞したように覚えています。その後、近所の友人のうちで私が歌を作ろうと言うと、友人はホックを作ろうと主張しました。その時、友人のお母さんもホックを作ると言って思案するような顔をしていられましたが、やがてこういう句を示されました。朝顔のつぼみは棒のちんちかな。この句を聞かされた時、私はバカにされたような気持ちがして、その友人のお母さんの不真面目なのが尺に触りました。と同時に、いくらホックは品の悪いものでも、まさかそんなものではあるまい、とその句を軽蔑しました。それからまた 2,3 年たって、他のある友人のうちで企画という徘徊師の名前を聞かされたことがありました。その人から、我が物と思えば軽し傘の雪、企画というのが名句だとして紹介され、私もまた興味ある句としてそれを受け取ったことを記憶しています。もしその頃の私に向かって、俳句とはどんなものかというような疑問を提出する人がありましたら、私は何と答えましたでしょう。俳句とは、朝顔に鶴瓶取られてもらい水、我が物と思えば軽し傘の雪、というようなものであります。1。と、そう答えるより他に仕方がなかったろうと思います。また、俳人はと問われましたら、加賀の千代、企画のお二人、2。と答える以外に何の知識も持たなかったであろうと思います。が、もしその質問者が、俳句は何時やればよろしいのですかと聞いたら、私は何と答えましたでしょう。かの近所の友人や友人のお母さんと初めて俳句というものを作った時にも、私は指を折って17時にすることだけは忘れなかったのですから、私は即座に、17時です。3。と答えるであろうと思います。以上の答えのうち、1も2も不完全な答えでありますが、3だけは、俳句の存在する限り、動かすことのできない明確な正当な答えであります。1. 俳句は17時の文学であります。私は17、8歳の頃、初めて俳句というものを学んでみる気になったのでありました。それは他でもありません。 1. に四季故事の刺激を受けたがためであります。が、その時ですらなお、和歌と俳句とを比べますと、浄土人と町人のような区別があって、和歌は優に優しきもの、俳句は下びた卑しきものと、そう考えておりました。それで俳句を学ぶというのも、別に俳句を尊敬してというのではなく、私の想像する新聞学、その頃の新聞学というと申すまでもなく、尾崎紅葉、高田露伴の屈起した時代で、西をはじめ、微妙、鴎外、村上浪六等の文学を言うのであります。に追随するためには、まず才覚を学ぶ必要があり、才覚を学ぶためには、ぜひとも俳句を学んでおく必要があるという説に従ったのに過ぎないのでありました。が、その後、四季故事から若干の拝書を借りて読んでみたり、俳句の歴史を聞きかじったりしてみますと、俳句とはどんなものかという質問に対する私の答えは、 少しずつ変化を起こしてこなければならぬことになったのであります。すなわち俳句というものは、朝顔に鶴瓶取られてという句や、我が物と思えば狩るしというような句のほかに、なおいろいろの句のあることを明らかにしたのであります。まずその一例を挙げてみますと、鶏の声も聞こゆる山桜、盆町、湖の水勝りけりさつき雨、去来、荒海や佐渡に横たう天の川、場所、船人に抜かれて乗りししぐれかな、小泊。こんなような句に包着したのであります。そうしてこれらは、鶴瓶取られての句や、我が物との句などと比べて、大変趣の違うことを、その自分の幼い心にも了解することができたのであります。けれどもそれは、決してこれらの句に感心したというのではありませんでした。その自分の心持ちを振り返ってみますと、俳句とはこんなものだとあらかた決めてかかっていたものが、たちまちまた壊れてしまって、ちょっと捕まえどころがなくなったというような、頼りない心持ちであったように記憶します。それはなぜかと申しますと、鶴瓶取られてもらい水というような句は、よく人情が写してあります。人情と申しましても、婦女子にもよくわかるような優しみが現れているのであります。朝起きてみると、一夜の間に朝顔の鶴が伸びて鶴瓶に巻きついておった。それを離させるのもかわいそうだから、そのままにしておいて自分の隣の家でもらい水をすると、こういううちに朝顔を愛恋する心持ちが強く読者の心に響きます。その点が、当時この句を天下に有名ならしめたゆえんで、その感傷的なところには極めて強い色が現れております。次にまた、我が物との句は人情本の中に引用されたり、ハウタに読み込まれたりしたがために、特に有名になったのでしょうが、各人情本に引用されたり、ハウタに読み込まれたりするというのが必強、この句の性質によるので、やはり婦女子にもわかる優しみのある人情的なところが、その生命になっておるのであります。企画の原句は、我が雪と思えば狩るし傘の上というのですが、それを後人が深く解釈したのであります。解釈された句の方が一層通俗的になっています。ところが、それらの句を見て、俳句とは大方こんなものだと見当をつけていたものが、前景の盆町以下の句のごときに接すると、ちょっと面食らわざるを得なかったのであります。なぜかというと、それらの句には少しも人情的なところがありません。心をそそるような優しみというものは、少しも見出すことができなかったのであります。仙台の古今亭今助といった落語家は、講座にあって、我が物の羽歌を歌う前に、いつも、我が物と思えば枯れし傘の雪、と二度ばかり公言してみて、どうも徘徊しは、優しいうまいことを言ったものでげす、と感服するのが常でありましたが、そういうような優しみを、前景の四句の中からは、少しも見出すことができなかったのであります。 そこで、俳句とはどんなものかという質問に対して、にわかに、鶴瓶取られてとか、我がものととかいう句を例証に出して、こんなものですと答えることができなくなったのであります。前に挙げた俳句は17時の文学なりという一項だけは動かすことのできぬ的確な答えでありましたが、しかもそれはただ形式についての答えに過ぎなかったのであります。ここにさらに提出した俳句とはどんなものかという質問に対しては、その内容についての答えを要望せねばなりません。鶴瓶取られての句や我がものとの句などからは、俳句は優しい人情を歌うものです。と直ちに答え得たかもしれませんが、それが一人この二句から得た漢字だけをもって答えることができないことになると、さらにこれらの句、一例として挙げた前景の四句について、今少しく内容を吟味してかからねばならぬことになったのであります。が、その内容を吟味にかかる前に、私は前に俳人はと問われた場合、加賀の千代、企画の二人ほか答えることができなかったのでありますが、今は少なくとも、盆町、去来、芭蕉、小白等の名前を挙げるのであります。すなわち、俳人には加賀の千代、企画、盆町、去来、芭蕉、小白等があります。と答え得るようになったのであります。なお、このついでに私は一歩を進めてこういうことを申し上げておきたいと思います。のように、ただ、俳人の名前を並べただけでは、誰が古くて誰が新しいのか、誰が偉くて誰が偉くないのか、それがわからないのでありますが、その実、この中で一番偉いのは芭蕉でありまして、芭蕉は、信州で言えば、親鸞聖人、日蓮宗で言えば日蓮上人、6といったように、俳句界のお孫子様として尊崇されているところの人で、また実際今日の俳句というものは芭蕉の力で作り上げられたと言ってもよいのであります。前景の企画、盆町、去来、小白の4人は芭蕉の主な弟子で、芭蕉と共にいずれも元禄時代、すなわち今から言うと204年前の人であったのでありますが、一人加賀の千代だけはずっと後世で、今から100年余り前の人であります。芭蕉時代にあっては、右の4人の弟子のほかにまだたくさんの立派な弟子がおり、その後になっても、加賀の千代より少し遅れて、まだ立派な俳人がたくさんおるのでありますが、それらの人名をここに序列したところで、混雑を招くばかりでありますから、それらは一切後になって、こう改めてお話しすることにいたします。なお、右のうち、加賀の千代は、女の俳人であったということと、前言ったような人情的の句を作ったということのために一時世間に喧伝せられたのでありますが、世間には私同様、最も通俗的な千代の句によって初めて俳句というものに接した人も少なくなかろうと思います。そこで余事はさておき、ここにはまずこういう断案だけを下しておきましょう。2. 俳句とは 場所によって作り上げられた文学であります。